静岡市葵区の牧ヶ谷静岡県立西高等学校の近くに来ています。今日はこちらの南わらしな学区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の佐藤光重さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まず佐藤さんに伺いたいのですが、こちらの南わらしな学区、大きさはどれくらいの大きさの学区になりますか？
はい、総世帯数がですね、1597世帯、総人口が3880人という規模でございます。はい、65歳以上の方が約1050人で、占める割合 27% ということなんですけども、うちの学区におきましては老人施設等がございますもんですから、パーセンテージ的には 27% という高い比率になっております。
わかりました。そして今私がお邪魔しているこちら牧ヶ谷、見渡してみますと新しいお宅が多いんですが、住んでらっしゃる方は新しい方が多いんですか？
そうですね、新しいアパートが、約20年ほど前から随分できましたもんですから、非常にアパートの住まいの方が多いというのが特徴的でございます。はい、牧ヶ谷地区以外の奥の方の5つの町内会につきましては、昔の方々が非常に多いというのが特徴的なところです。
そんな学区なんですが、普段から防災に関しての心配なことというのはどんなことでしょう？
はい、そうですね、私ども南わらしな学区はわらしな川沿いに点在している集落が私どもの自治会の範囲なんですけども、非常に山間部ということで、山崩れの危険性があるところが特徴ですね。それから非常に横に長いそういった地域でございますもんですから、いざそういった災害が発生した時には情報収集に非常に困難を極めるというところが問題点かと思います。
そして防災に関して普段から取り組んでいらっしゃること、どんなことでしょう？
そうですね、防災訓練というと、とかく形骸化した訓練が今まで行われてきたんですけども、東北の地震以降各町内会においても非常に関心度が高まっておりますものですから、特に高齢者の救護、または体の不自由な方の救護、こんなものを重点的に取り組んでいきたいなということで思っております。それから、県立西高校の校長先生の理解を得ながら、今まで小学校に備蓄してあった非常災害食事の部分については、西高の方に今年の8月に分散化が完了したということで、一歩実際的に活かせるような形の食料の配分を決めたというのが最近の特徴でございます。それから非常に情報収集が困るという話を先ほどしたんですけども、今年のやっぱり8月、無線機を導入して各町内、6町内あるんですけども、市町内2台くらいずつの無線機を配備して、本部の南わらしな小学校に情報連絡が取れるような体制を引いたというのが近年の特徴でございます。
わかりました。そんな取り組みをしていらっしゃる南わらしな学区ですが、防災訓練はどれくらいのペースで、どのような内容で行われていますか？
はい、例年9月に静岡市の方で訓練やられるんですが、これは対策本部の立ち上げ訓練ということでございますものですから、これがまず1回目と、あとそれから例年行われる12月の訓練ということで、おおむね2回、あとは無線関係については、おおむね年に2回から3回更新テストを行っているというのが状況でございます。9月の時には対策本部の立ち上げ訓練でございますから、各町内外からの情報収集の訓練を行います。それから12月の訓練につきましては、非常炊き出し訓練、それから救護の訓練、そんなところが主な訓練内容ですね。それから小学校、中学校、それから高校生、この方々も参加してくれますもんですから、各町内ごとにその参加者の把握に努めて、どのくらい関心があるかということを一応チェックさせてもらっております。
そして最初にお話もありましたが、施設に入所されている方々、また職員とも協力した訓練を行うんでしょうか？
はい、この関係はそれぞれの施設において訓練その他をやっておりますけれども、非常に設備的にも整った施設がございますもんですから、私どもの連区の中でそういった施設に収容しなければ困るような体の不自由なお年寄り等々は、施設の方でも仮収容しますよということでご協力体制をもらってますもんですから、そんなふうな形で12月の訓練につきましては、これらの施設の方々も合わさって訓練その他をやっているのが特徴的なものです。
はい、わかりました。それでは最後に、南わらしな学区自治会連合会としての今後の課題や計画、展望などがあれば教えてください。
はい、今までは訓練がとかく形骸化してきたんですけども、東北の地震発生以来非常に関心も高まっておりますものですから、非常食の確保、それから介護を必要とする方の救出、 そんなことを重点的に今後も取り組んでいきたいと。なお非常食につきましては最低2日3日の非常食を各個人で持つようにしておりますけれども、町内会ごとにも炊き出し訓練をやっておりますもんですから、そういった食材等の確保もしろということで指導しております。それから特に、巻ヶ谷地区につきましてはアパートの在住者が非常に最近多くなっておりますから、これらの方々をどうして訓練に参加させていくかということが一つの課題になっておりますから、今年の12月についてはそういうアパートについても訓練に参加するように働きかけをしていきたいなということで思っております。
わかりました。佐藤さん、今日はお話どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。